ついに8月も最後の週ということで、今回も竹土香木ノート始めていきたいと思います。私自身は東京大学の大学院生ということもあって、基本的には東京にいるわけなんですけれども、また先日今治に行きまして、その時に今週はどんなことをお話ししようかなと思っていたんですけれども、今回は町の成り立ちについて少しお話ししていきたいと思います。というのもですね、今治市に関する論文みたいなものを探してみますと、城下町であることに着目したものというのがいくつかあるんですね。せっかくですので、いくつかご紹介してみたいと思います。私自身がですね、今治の特に駅前から港に向かうような地区を歩いていて気になるのが、この道はいつできたものなんだろうかということなんですね。例えばですね、駅からの港にかけてお城の周りの道はですね、碁盤の目状といいますか、縦の道と横の道が直角に交わったような感じで引かれていることがすごく多いなというふうに感じたんですね。これは地図を見てみると特によく見れますけれども、これだけ綺麗に規則的に引かれているということは、やはりお城なんかの関係があるのかなというふうに考えていたのですが、調べてみると、この今治のお城の周りの道に関する論文ございました。まずですね、1992年の野中さんという方の論文ですけれども、城下町都市の戦前の街路計画に関する研究というのがありまして、この論文の中では先ほど言ったように、直角に交わったような道の形、ここの中ではグリッド型というふうに書いていますけれども、こういった形の都市として今治が挙げられています。読み進めていきますと、さらに面白いことが書いてありまして、その城下町と呼ばれた範囲で、これは戦前に作られた都市計画道路というのがあるんですけれども、この都市計画道路がその城下町だった頃の道をどれくらい残しているか、どれくらい同じ道を使っているかというのが出されているんですけれども、今治はその昔の道が残っている、その戦前の時の都市計画道路の時点で残っている率というのが 90% 以上なんだそうです。ちなみにですね、これは低いところでは 50% 未満のこともあって、例えば萩、丸亀、長岡、富山、佐賀なんかは 50% 未満なんだそうで、今治はですね、もともとの町の道の構造をそのまま保った都市構造をしているというふうに言えるということですね。この論文、他にも面白いことが書いてあってですね、その街路、道の構成、どういうふうな組み合わせで道ができているかということですけれども、この特徴としてですね、今治はもともとあった道をその時の戦前の都市計画の時点で残している割合は高いんですけれども、一方で街道筋のようなものについては昔のものを使っていない、その踏襲率が低いんだそうです。この街道があまり残っていないというのはですね、あくまでも都市計画道路として指定された中に残っていないということでして、今治は新しく近代的な都市の骨格といいますか、道路の骨格、これを作ってきたというふうに言えるというふうに著者は書いてらっしゃいます。例えばですね、その昔の街道沿いを都市計画道路にしてしまうと、すごく幅員、幅が広い道路になったりして、今までとは変わってしまう、その街並みが変わってしまうというようなこともあるので、そういったことが起こらなかった都市ということに今治はなるということでしょうか。非常に面白いなというふうに思います。この同じ著者の方、野中さんという方ですけれども、もう一本城下町の研究でですね、今治に研究した論文を書いてらっしゃるので、こちらも少し見ていきたいと思います。 城下町都市の戦前の街路計画と都市的拠点との関連ということで、1993年のものですけれども、この都市的拠点と呼んでいるのは、例えば県庁、市役所みたいな官庁系ですね。あとは鉄道ができた時の鉄道駅、こういった生活の中心になるような拠点になるようなもののことを言っているそうです。なぜこの研究を城下町に着目して行っているかというとですね、城郭、そのお城のところですねっていうのは、そのお殿様がいなくなって解放された時に、その環境的にもよくって広い土地として使える場所ということになるので、この場所に公共施設のようなものが入ることが多かったんだそうですね。ということなんですが、実は今治は市役所も鉄道の駅も城下町の外に位置していますよね。この著者の方はですね、この論文の中で47個の城下町調べてらっしゃるんですけれども、その中で城下町の基盤の外側に市役所があるという都市は丸亀と今治の2つだけだそうで、これはどういうことかというと、明治期にお城が開放されたわけですけれども、それより先に市街地が拡大していった場所に今市役所が置かれているということだそうです。もう一つ、鉄道の方はですね、その町ごとに駅をそこに置いた理由というのが異なっているので、まあ一概に言うことはできないんですけれども、多くの場合は市街地のその周りのあたり、その中心地というよりは周りのあたりに鉄道網が敷かれることがすごく多いんだそうで、そういった意味ではですね、城下町、もともとの城下町よりも外側に駅が置かれた今治も、そのオーソドックスな理にかなった形で置かれたというふうに読めるかもしれません。あとはですね、この論文のテーマになっていた都市的拠点というのが、駅とかその市役所や県庁のような官庁の建物ということと指していたわけですけれども、ここにどういうふうな道がついているかというのも調べていらっしゃいます。今治だと市役所に接続している道というのは最も広い福音のものになっている一方で、駅の方はですね、駅表に一本そういった道がついている以外は、表にそれ以外にかなり低い等級といいますか、狭めの道がについているというのと、裏にも狭めの道がついているという状況だというふうに書かれています。とは言ってもですね、これはその論文が書かれた当時、93年が発表ですけれども、その時点での話であって、その少し福音の広めの等級の街路が計画されているというふうにこの時点でですね、すでに書かれていますので、現在は少し福音の広いものがついているかと思います。これはですね、当たり前のことではないようで、例えば城下町の中といいますか、中心部のようなところに駅が引かれた場合だと、お城の山があってそこの場所には道路が引けなかったりであるとか、その都市町ごとにそれぞれの特徴があって道路が引かれているということが分かってくるという論文になっています。面白いですよね。あとはですね、もう一個、先ほど町の中心地というような言い方をしましたけれども、ちょっと専門的な話になってしまうんですが、その町の人がいっぱい住んでいるような地区が広がりすぎると、例えばお店が全然集まってこなくなったりであるとか、町としての機能があまりにも分散してしまうっていうことがありえますよね。これを防止するために開発許可制度というのがありまして、もしかしたら土地を購入されたことがある方などはご存知かもしれないんですけれども、簡単に言うとですね、市街地にしていい区域というのと、それを少し 調整制限しますよというような区域を分けるという制度になります。ちょっと正確な説明ではないので詳しくは調べていただきたいんですけれども、こういった開発を調整するような制度があるんですけれども、今治のこれを調べた研究があるんですね。人口減少都市における土地利用規制緩和に関する比較研究開発許可制度の適用方法に着目してということで、2011年の坂本さんという方の論文ですけれども、この中で3つの都市が取り上げられていて、函館、呉、そして今治ということで、この今治のところを見てみるとですね、先ほど市街地化するのを調整する抑制するような場所が指定されているというふうに言いましたけれども、ここに対しても多少開発が行われてきていて、その割合が高いのだそうです。この市街化調整区域という抑制されている区域に対して市街地化していくっていうのは許可が必要なんですけれども、その許可の出し方っていうのが何パターンかあって、その中にまたちょっと専門的な話ですが3411条例というのがあるんですけれども、この条例による許可というのがですね、小さな面積のものに限られているという特徴があるんだそうです。なので例えばこう大規模な開発が行われてドーンと市街地が増えたっていうようなことというよりは、個人の家がちょこちょことその市街地の周りで、でもまだ広げていいっていうことにはなってないけれども、許可を新しく出して市街地化してもいいということになったというような、その小さな小さな広がり方によって広がった部分が大きいというふうに言えるかなというふうに思います。こういった条例であるとか既存の宅地を作るような制度に加えて、公的なその公での開発であったりとか地区計画というのがあるんですけれども、そのエリア一帯に対して計画開発計画を立てるというようなものがあって、これらの合わせ技といいますか、いろいろな方法でその市街化区域になってきている、もともとは市街化抑制地域だったものがあるということで、この多様性が特徴的だということです。論文の結びとしてはですね、その制度の課題も浮き彫りになるというふうに書いてあるんですけれども、今治の町がどういうふうに広がってきたのか、そのルーツを例えば今回のような公共施設の配置であるとか道路のつながり、もともとあった城下町との関係、こういったことから考えていくのも広告ノート、いくつかの論文を見ながら今治の都市の成り立ちについて少し考えてみました。パーソナリティは上田瑞希でお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。